映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
はい、
シャンマイチョイス。
おい、
シカゴセブン裁判。ダダ
ーン。え、何それ。
え、もうちゃんまいツイッターでまたいい映画に出会ってしまいましたって意味深なツイートしたんですけど、
うんうん、
それです。
はい、
見たのは2021年になってから見たんで、ので2020年のランキングには入れられなかったんですけど、
うん、
公開自体は2020年ですね。
はいはい。
いや、超良かったから、
へー。
マジで見てほしい、みんなに。こんなにすごい映画があるのに、みんな知らないのもったいないと思う。
なんで見たの？
っていう、すごい、ありがちな推し文句言います。
なんで見たの、それ。
これね、前ね、ちゃんまいが、紹介した、芸人さんで、
うん、
宮戸フィルムっていう芸人さん、うん、宮戸フィルムっていう芸人さんがいて、映画好きの芸人さんなんだけど、洋服のシュプリームの店員のモノマネで、
うん、ああ前言ってたね。はいはいはい。
そうそう、バズった人ね。その人が YouTube やってて、は
いはい、うん、
で最近ミヤトフィルムチャンネルっていう、結構その映画のレビューを上げるだけのチャンネルを新しく作られたようでして、
うん、
それを見てた中で、ミヤトフィルムの2020年の映画ランキングのやつで、
うん、
トップ10にランクインしてました。シカゴセブンシティ。これ、現代がザ・トライアル・オブ・ザ・シカゴセブンという、
うん、
で実際にあったお話ベースト現実です。
はい、を元にした
そうそうそう2020年に公開配信されたアメリカ合衆国の法廷映画です。でシカゴセブンと呼ばれた実在の、裁判の被告となった人たちを描く、うん、映画で主演はエディ・レッドメインっていう、エディ・レッドメインは有名なのだとファンタスティック・ビーストの人だね。
うん、
はい。聞いてんのかお前は。
聞いてるよ。電波が悪い。
あ、そういうことね。
うん、
エディ・レッドメインはファンタスティック・ビーストの人ですね、うん、主演。
はいはいはい。
でアメリカでは新型コロナウイルスの流行により配給のパラマウントは劇場公開を断念しネットフリックスに権利を売却。
あ、そのパターンか。
よってネットフリックスは配信に先駆けて一部の映画館で公開し、うん、メインは配信したと、
うんうん、
だからネットフリックスオリジナルではないんですけどネットフリックスでの配信で今もご覧いただけます。
うん、はいはい。
ちなみに日本でも劇場公開したらしいですね、一部。
あ、そうなんだ。
10月9日、劇場公開と書いてありますね。はい。いや、これはね、ほんと名作でした。で、なんか、脚本が本当にこう、痛快で、
うん、
なんだろう、すごいテンポも良くて、
うん、
法廷映画だったんだけど、
うん、
全然な長く感じさせない。2時間ぐらいあったけど長く感じさせなくて、本当、
うん、
秀逸だなと思ったんだけど、なんでか調べたら、うん、ソーシャルネットワークっていう映画あったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
ソーシャルネットワークの監督さんだった。
あ、面白そう。これ
すんげえ面白いよ。これマジでなんかシカゴセブン裁判っていう、もう字面だけ見るとなんか硬そうな、うん、だし、ちょっとネットフリックスが切り取ってる画像もなんか法廷のなんか写真みたいな感じで、
うん、
なんかちょっと硬そうに見えるから、ちょっとみんな あの二の足を踏みそうだけど本当に見やすいし、うん、面白いし痛快だから見てほしい。
でもなんかあのホームページのトップ画みたいなのはちょっとポップで良さそうな、うん、
あ本当？
うん、
あそれこそさ全然違うんだけどなんか、うん、あれを放出させたねあの映画ナイブズアウト。
ああはいはいはい。
なんか群像劇っていうかそう、はい、結構限られた人物の会話が、
うん、
の主になるし、うん、その法廷だから、うん、結構法廷の中でのやり取りが繰り広げられるからあんまりその、
うん、
外とかでいっぱい動いたりするっていうわけでもないわけ、
うん、はいはい。
だからそういうあたりもなんかあのこう脚本の痛快さと、
うん、
あの実際起こってるシリアスな話が、うん、その脚本の痛快さによってテンポよく自分の中に入ってくるのですごい、
はい、
いいです。ほんとマジ
で、へー面白そう。ほんと今までちゃんまいが紹介してくれた中で結構トップ3に入るぐらい面白そう。うん、
本当にそのぐらい面白いから。だって今のところ2002、まだ1月始まったばっかだけど2002年で見た映画の中では一番いいです。
へ
ー、この劇団新幹線も抜いていいです。シカゴセブンサイバーで、これ見終わった後に何が良かったかっていうと、うん、その映画の作りが良かったのが一番なんだけど、うん、それよりやっぱり、うん、知らなすぎると思って知りたいと思ったんだよね、うん、見終わった後にもっとこの当時の時代背景とか、
うん、
この映画の背景をもっと知りたいと思ってすごい調べたんですよ、ちゃんまい、
うんうんうん、
ざっくり解説しますね、あと少し時間があるから。
お
うおう、ネタバレは しないんですけど、まあというかネタバレというか、うん、実際にあった話だから、まあだね、普通にウィキペディア見たら出てくるんですけどね。
うん、
ただそれを描いてる描き方がものすごい素晴らしいんで、別にそのネタを知ってようが知ってまいが関係ない、うん、ないっていうところもいいですね、これね。
はい、そうね、
はい、なんかあのアメリカシカゴで起こったあの、
うん、
反戦戦争に反対する人たちの、うん、大規模なデモがあったんですよ、
うん、
でその、まあ、デモっていうか暴動って、まあ、その結構死者が何人も出た結構ひどい暴動だったのになっちゃったので、
うんうん、
その暴動を扇動したってことで、あの7人の、まあ、実際には8人だったんだけど、
うん、
1人はそのブラックパンサー党っていうあの黒人の公民権運動を推進してる結構過激な、まうん、マルコム X とかがね、あのいた組織があるんですけど、はいはい、まあ、暴力には暴力をみたいなことを言ってた組織ですね、
うん、
あのでそのブラックパンサー党の人が1人入ってて8人だったの、
うん、
実際最初に起訴されたのはね、うん、その暴動を扇動したっつって。でも、うん、そのブラックパンサー党の人はあのもうほぼ関係ないことを、まあ、その黒人差別の一つとしてそのやり玉に挙げるためだけに被告として入れられたということで全く関係なかったわけ、その暴動には、
うん、
演説はしてたんだけどその暴動に全く関係ない演説だったから、
うん、
被告から外すべきだっていう運動が起こって、
うん、
で結構紆余曲折あり、まあ、うん、その黒人の方はあのボビーさんは、被告から、まあ、最終的にはあの起訴さが棄却されたわけ、
うん、
だから7人になったんだけど、でその、うん、7人はまあ若いヒッピーの、団体の人とかもいたり、
うん、
あとは普通のおじさんとかもいたり、まあ、でもどちらにしてもそのやっぱり、うん、あの反戦徴兵に対するあの問題提起をしていた人たちだったので、うん、まあ、その暴動を扇動したってことで起訴されるんだけど、
うん、
それを弁護する弁護士の人と、うん、あとは検察とのやり取りとか、
うん、
あと、強いてはもう、大きな国の国防長官のやりとりとか、
うん、
あの、そもそも政権が変わったりとか、そういう、うん、その政治的背景もあったりして、
うん、
それが、今私が言うとすごい難しそうに聞こえるんですけど、うん、本当見てると、すんなりこう入ってくるっていう感じなんで、まあ、だからアメリカの時代背景をね、うん、あの、最低限知っておいてから見た方がいいかもしれない。 で、あとはやっぱり当時のこの裁判の判事、最高裁じゃない、なんていうの、あの判事がひどかったなっていう、
うん、
とこですね。で、あとやっぱり今で言ったらトランプヤバみっていう話ですよね、
うん、いや、言おうと思ったさっき
でこれもその共和党と民主党の対決っていうか、うん、その野党与党みたいな政権の、うん、あの力関係みたいな、そういうのすごい、うん、あのこの裁判では重要なキーポイントなんで、
うん、
まあなんていうかアメリカの時代背景っていうかその歴史的なことには欠かせない、うん、まあ話なんですね、このシカゴセブン裁判。
アメリカの政治のことについてもちょっと知れるかもね、じゃあ。
いや、ほんとそうなんですよ。知れるかもだし、うん、勉強したいと思うと思います。そういえば、
うん、
ちょっと見てから1週間ぐらい経ったから忘れてたんだけど、私これ見終わった後に、うん、メモ帳に、
うん、
調べて、
うん、
メモして、
うん、
すごいその、この時系列にしたの。1800年に民主党ができて、その後1854年に共和党ができてみたいな。
すごいで、
大統領、共和党の大統領がこの時になって、その後政権交代して民主党の大統領のジョン・ F ・ケネディになってみたいな、そういうのをね知りたくなるんですよね。
あとで、なんか
これ写真にしてお見せしますね、皆さんにも。
学生みたいじゃん。
そうで、これをねちっちゃいメモで、うん、その辺にあったメモ帳で書いてたら、旦那に、うん、何探偵みたいなことしてんのって言われました
確かに、
ね、こうやってめくって書いてたから探偵みたいだって言われました。
おもむろにね、
そうそうそう、急にどうしたみたいな。で、あと3分ぐらいでこの話したいんですけど、うん、いいですか、これ。
何
見えます？
あ、バイデンとトランプ？
これね、最低限シカゴセブン裁判見る間に、見る前に、うん、皆さんにちょっと間違ってるかもしれないけど、ちゃんまいのざっくり民主党共和党、アメリカの民主党共和党解説したいんですけど、うん、いいですか？
はい、はい。
まずアメリカには民主党と共和党っていう、日本のまあ自民党と民主党みたいな感じの、与党野党みたいな政権を行ったり来たりしてるみたいなのがあるんですよね。
うん。
で、今は話題になってるトランプ大統領、こちらは共和党所属ですね、
うん、
で共和党はシンボルカラーが赤です。
うん。
で、今度新しく大統領になるバイデンさんは、
はい、
シンボルカラーが青の民主党ですね。
うん。
まあ、なんかで、民主党はオバマさんも民主党、
はい、
で共和党はブッシュ、我々の世代で言ったら、うん、あれだ、911の時の大統領ですね。
うん。
あれ911で合ってるよね。
うん、合ってる
よ。その時の大統領のブッシュさんも共和党です、うん、で、民主党と共和党ってそもそも政治的理念は どういうもんなのかしらって簡単に一言で言うと、
うん
うん、民主党はもともと民主党の方が歴史が古くて、トマス・ジェファーソンっていう、教科書で習うよね、トマス・ジェファーソンさんっていう人が作った理念のもと、うん、リベラル派です。で、リベラルってなんやねんって、ちゃんまい思って調べたところ、
うん、
穏健な革新、穏健な革新をすることらしいです。
うんうん、
で、理念としては公正、多様性を重視して、自由主義って感じですね。うんうん。で、対する共和党は、リンカーンさんが作りました。
はい。
1854年。だから共和党の方が後ですね。で、一言で言うと、保守派です。
はい。
で、保守派って何やねんって言うと、改憲、革命を反対して、今現状を維持したいとか、
うん、
そういうことを保守派って言うらしいです。で、リベラル派の民主党は、まあ、自由主義って言うんですけど、大きい政府っていうのを理念にしてて、うん、政府が市民の生活に介入することを良しとする。まあ、
うん、
言い方悪いと介入なんだけど、言い方いいと、まあ、 政府が入って整えますよっていう、
うん、
まあ、そのちゃんまいみたいな、あれですよ、おせっかい屋さんなんじゃないかなと思ったんだけどが民主党、
うん、
で社会福祉とか生活保護とか、まあ、それこそオバマさんがやってましたね、オバマケアとか、うん、
そうだね、国民皆保険みたいな、
あ、そうそうそうそう、まあ、だからどっちかっていうと日本はこっちに近いのかな、民主党の考え方の方にって私も思ったけど、
うんうんうん、
で対する共和党トランプさんたちのところは小さい政府って言ってて、うん、もう市場に介入しない、だからもう金持ちは金持ち でいけますみたいな、
自由競争、
そうそうそうそう、
うん、
おもんじるみたいなね、
うん、
だから昔は共和党は金持ちが支持者が多かったんだって、
うん、
でも今トランプさんってもともと実業家じゃん、
うん、
だからその今まで日が当たってこなかったその白人の、うん、アメリカの中西部とかに住んでる日が当たってこなかったあの人たちに、うん、日をが当たるようにしたいみたいなことを言って労働者寄りになったというふうに言われています、うん、支持者も労働者が増えたと言われている。で対する民主党バイデンさんのところは昔は、まあ、その貧乏の方々が支持するような、うん、政党だと言われてたんだけど、
うん、
市民に寄り添うとか言ってっから、
うん、
でもどんどんそのお金持ちとかそのセレブリティみたいな、
うん、
芸能人とかが支持するような、
うん、
まあだから多様性とかを重んじるから、まあ実際そういうふうな風になりがちだよねっていう、そういう民主党と共和党でした。
え、締め方
そう、それでこのシカゴセブン裁判っつうのが、
うん、
あったのが、ちょうど民主党のジョンソン大統領が、
うん、
ジョンソン大統領の時代だったんだけど、うん、退任して共和党に政権が移行してニクソンが就任する時、
うんうんうん、
その狭間で起こったのね、シカゴ暴動っつうのが。だからその共和党と民主党の考え方とか、うん、そういうのが裁判に本当は影響しちゃいけないのに影響しちゃうっていう、そういう話なの。
なるほどね。
そうで、あとは一番はベトナム戦争の徴兵のみんな、そこから反戦運動が広まったっていうお話なので、ベトナム戦争がどんだけのものだったかっていうのを知っておいた方がいいと思う、うん、見る前に。
なるほど、結構勉強になるじゃん。
いや最強ですよこれは。ベトナム戦争ってちなみにさ、すごいいっぱい映画になってるんだけどさ、ちゃんまいのおすすめベトナム戦争映画をこの次に後編として紹介しよっかな。
あ、うん、映画ポッドキャストっぽくていいじゃん
だって勉強したんだもん
せっかく見たよ。
ポッドキャスト用じゃなくて普通に知りたくなっちゃって勉強したっていう、すごいいい映画でしょ、そういう意味でも。
うん、じゃあ後編に続く。
はーい。
はーい。